デブポッツ福岡の永吉です。今回のデブポッツ福岡はクローズアップエンジニア。クローズアップエンジニアでは LINE ヤフーおよび関連会社で働くメンバーをゲストに迎え、彼らの素顔や日々の業務、会社についてゆるりと話すポッドキャスト番組です。私たちをより身近に感じ、共感し、親しみを感じてもらえると嬉しいです。パーソナリティを務めますのは私永吉と共同パーソナリティの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日話したいのはですね、私の子供が今ダンス教室に通ってるんですけど、
はいはい、
そのダンス教室で課題曲で使われている音楽を、まあ、家で練習してきてほしいから、まあ、親御さんたちみんな、あの曲今から渡すんで集まってくださいって言われたんですね。でその時が、じゃあエアドロップで渡しますんで皆さんどうぞって言われたんですいやいや、私アンドロイドだしと思って
エアドロップ iPhone だけだって
そうそうで、えアンドロイドもしかして受け取れるのかな、エアドロップと思って調べたんですけど、いや間違いなく iOS だけですよね。でも周りをちょっと見渡すと、私以外の、あの親の方々はみんな集まって受け取ってるわけですよ。つまりアンドロイドユーザーは私しかいなかったっていう、この衝撃的な事実をぜひ共有したかったです。
そしてもう、あの当たり前のように、もうなんか、あの全人類 iPhone 持ってるだろうみたいな感じで
そう
ってる
そうです。その状況にすごくびっくりしました、私は。
そう、でもシェアってそんな 100% とかではないはずですよね。
そうですね、少なくとも100ではないですね、私が一人いるので
そう、ね、僕も Android なんで。
あー、岸田さんもいたいた、よかった。
いや、数字を見てもまあなんか 50% よりはあの Apple が多いけど、まあでも他の会社の端末も割と出てますよね。
でも私のイメージ的に、もう街とか見たらもうほとんど Apple みたいな。
まあ確かに、なんか電車とかで向かいの人がね、なんか見てるのは iPhone ですね。
そうです、そうです。なのでもっと8割ぐらい取ってるイメージだったんですけど、そこまでないんですね。
うん、そうですね。でそうすると Android ユーザーはどこに生きてんですかね。
いや、そうですよ、 Android ユーザーみんなどこに隠れているんだって感じなんですけど、皆さんひっそりと、ただひっそりと iPhone ユーザーに見られないようにひっそりと生きてるんだと思います。本日のゲストは Yahoo Japan アプリを担当されている山内さんにお越しいただきました。山内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、山内優太と言います。現在は LINE Yahoo で Yahoo Japan アプリの Android の開発をやっています。今3年目です。で、そうですね、高校まで長崎にいたんですけど、大学で広島で来て、就職で東京に出て1年半で、広島に今 U ターンしてきたという感じでございます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
なので長崎を出て広島に行き、東京に行き、東に進んで、で西に戻ってきたけど福岡まで来ていないという、そういう感じですね
そうですね、遠方っていう感じですね。
今も広島に住まわれていて、たまに福岡のオフィスに出社するっていう感じですかね。
はい、そんな感じです。
しばらくはもう広島にいる感じですか。
そうですね、あのフルリモートだと思ってたのでしばらく、はい、広島にいる予定だったんですけど、ちょっとこの先どうなるかはまだ未定っていう感じですね。
当面は、まあ、あの新幹線通勤を
そうですね、その予定です。
ちなみに LINE ヤフーには大阪オフィスとかもあるんですけど、
はい、
広島からだと福岡の方が近いんですかね。
ちょうど中間ぐらいに位置してて、大阪と福岡、博多のちょうど間ぐらいですね。広島駅からどっちも1時間半ぐらいで行けるっていう、ちょうど中間ぐらいの距離になります。
あ、じゃあ気持ちだけは西に戻ったって感じで福岡を選んだ
確かに
そうですね、はい。
大学時代は何をされていたんですか。
そうですね、なんかサークルでよく聞かれる面白いものって言えば、まあ、オリエンテーリングっていうのがありまして、地図と、はい、地図とコンパス だけ持って山の中をこう走り回るスポーツがあるんですけど、それをやってました。
田舎に行った時に 赤と白の なんか変なあのものが三角のなんかがあの置いてあるのを見ることが、
あーありますあります、
エチとかなんとか書いて、
はいはいはいはいはい、
あれを探して回る。
ん
で多分長吉さんが見たやつは多分ちゃんとアスファルトがある道の近くにあると思うんですけど、多分山内さんとかがやってたやつはもう山の中に、道のない山の中に入っていってやるやつですね。
今でもなんかパーマネントコースって言って、あのいつでも24時間誰でもできますよみたいなのが置いてあるんですけど、それがさっきのその岸田さんが言われてたやつですね。道とか分かりやすいところに置いてあるやつがそれで、なんか僕らがやってるのはそうですね、設置から自分たちでやるんで、運営する人たちがいて前の日とかにポストを山の中に置いて、次の日に参加者の人たちがその場所を全く知らない状態で用意どんの時に初めて地図を見て、でそのポストをこう順番に探していくっていう、でその時間が短い人ほど、帰ってくるまでの時間が短い人ほど、順位が上っていう競技ですね。
帰ってくる、じゃあスタート地点とゴール地点は一緒なんですか？
はい、全員一緒です。
あ、そうなんだ。
でまあなんか何分かごとにあの出発して、
そうですそうです、
同時に出発したらまあみんなついて回ってしまうので
、それを何人ぐらいのグループでやるんですか？1チーム2、3人とか？
はい、あの基本的には個人競技なんで一人で、はい、走りますね。だからチームで走るのはあの本当に最初の新刊の時とかに新入生と一緒に上級生が走ったりするときは、まあ、チームで出ることもあるんですけど、基本は一人で走ります、ね、
あと高校生とかのたまに、まあ、まあ普通にオリエンテーションとしてオリエンテーリングをするみたいなことがありますね。でそのオリエンテーションとオリエンテーリングは違うのかな？
あ、いや、オリエンテーションはあれですよ、あの、うん、最初 あのイントロみたいなその感じなんで、オリエンテーリングはもう完全スポーツなのでそこは別物ですね。
それは危険はないんですか？
まあ危険はありますね
普通に山の中に入るのでという。
そうですよね、
山の中で本当に帰ってこれなくなったら大変なので、
うん、
そこはあの適当にやったら死んじゃうのでちゃんとやんないといけないちょっと危機感みたいなのあります
ね。そうですよね、うん、携帯とか通じない？通じる？
あ、てかそもそもそうですね、持ってかないですね。持って行ったことは僕は一回もなくて、まあ、基本そうだと思うんですけど、あの本当に時計と地図とコンパス。
確かに GPS 見ちゃダメだもんな競技にならないもんな
まあそうですけど、連絡取る術もないってことですか？なんかあった時
基本的にはないですね。不安な人は持って行ってもいいよぐらいな感じです、
不安でしょう。だって足でも滑らして落ちちゃって動けなくなったらもう終わりです。
まあその時はその時ですね、 なんとかしてあの近くの人が通りそうなところまで歩いていくとかですかね。
あ、でもあの同じ競技やってる人がいるから最後に出発してなければ誰かが近くを通りそう。
あ、なるほど。
意外とみんな帰ってきますよ、大丈夫です、
うん、意外とやだな
事件が起こったことはないですか今まで？
そうですね、ニュースになってないので大丈夫だろうと思いつつ、まあなんかそうですね、なんかあのやっぱりこう山の中なのでちょっとこう日が落ちてきたら早めにこう拠点に戻ったりとか、まあ、そういうなんて言ったんですか、ルールみたいなのは一応あるので、はい、その中で運用してるっていう感じですかね。
これはまだ今もされてるんですか？
そうですね、まだ時々やってて、あの大学一応 OB の立場なのでちょっとあの現役生がやってる大会にちょっと顔を出したりとか、時々こう地図読みって言ってこう地図の読み方を教えるみたいなことは未だにやってますね。
なのでちゃんと地図が読めるんですよ。
ちゃんとこう専用のオリエンティング専用の地図がありまして、一般的な地図よりも詳しい、あの植生がどうとかどれぐらい走りやすいかとか尾根沢とかがこうびっしり書いてある地図があるんですよね。それを使って競技をします。
山の中で、まあ、あの割とだからあの本当にやぶでここは 走れんぞっていうところとか、あの沼地というか、まあ、知っててて、あの走ると靴がごちょごちょになるぞみたいなところとかちゃんと書いてあって、で汚れたくなければきれいなところを選んで走るみたいな、そんな感じですよね。
そうですね、はい、あとはまあ時間とかその日の気象条件とかによってちょっと変わったりしますね。
岸田さんも詳しいのは、岸田さんもしたことがあるんですか？
小さい頃にお父さんがやってて連れて行かれてて、まあ、いろんなところ、なんかそう、広島大学とかも、あの多分オフィシャルではない大会を多分やってたと思うんですけど、そういうのに参加してたりもしてた。
あ、そうだったんですね。なるほど。いや、確かにお詳しいなとはちょっと思ってました。
岸田さんは今はしないんですか？
やらないですね。やってもいいかなとは思いますね。やると楽しいので。
楽しいんですね。
昔よりはちゃんと多分いけそうな気がする。
今はね、熊の事件とかも多いですからね、気をつけないとですね。
そうですね。最近あの岩手県大会があの調査のタイミングで熊が出たみたいな話で中止になったり、はい、しましたね。
自分の知らない世界をまた一つ知ることができました。
この収録よくあの長谷さんの知らない話がいっぱい出てくる。
そうです、そうです、いろいろ学ばせてもらってます。え、じゃあスポーツとか他にされてたんですか？
そうですね、あの中高でサッカーをやってましたね。でもその延長でなんか大学でも体を動かしたいなと思ってオリエンテーリングに入ったっていう感じでした。
学校のあの専門は何だったんですか？
大学は、情報系の学部で学んでました。あの正確にはあの工学部第2類っていうんで、ちょっとなんじゃそれってなるんですけど、あのその後に僕の1個下の代から情報科学部っていう部にもう編成が変わったので、情報科学部っていうふうに思ってもらうのが分かりやすいかなと思います。
そこでプログラミングを始めた感じですか？
そうですね、あの最初に習ったのが Java でしたね。授業で Java をやって、それから C 言語もやってっていう感じで、なんかそういう情報の基礎みたいなのを学んだのが大学でしたね。逆か、さっき最初に C を勉強しました。 C やって Java やって、であとはお好きにどうぞみたいな感じでした。
お好きにどうぞ、はい。
2016年ぐらいとかになるんですかね。
あ、そうですね、すると、はい、2017入学ですね。
多分そんぐらいだとまだあの Python をあのみんな一生懸命やろうみたいな流れはなかったので、最近ですよね、今あの Python で全部やろうみたいなのは。
そうですね、なんか学部の4年生とかそれぐらいになってからなんか Python の授業が始まったかなと思います。そのぐらいのタイミングだったと思います。確か
どういった内容の研究とかやってたんですか？
そうですね、研究は学部の4年生で学部の卒業研究でやったのが、アプリのアイコン画像をあの入力に使って、そこからそのアプリのジャンルを分類するっていうの機械学習で、はい、やってましたね。このアイコンだったら例えばこれはニュースジャンルだねとか、これはちょっとビューティージャンルだねみたいなのを機械学習でやることによって、そのジャンルごとのこう典型的なアイコンの特徴みたいなのをちょっと調べようとしてたみたいなのが学部の論文です。
でも割と難しそうな、あの普通に難しい、あのなんだろう、あの見てようわからんアイコンいっぱいあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
でもその中でもまあ分かるやつは分かるんで、それを判別する感じですかね。
そうですね、
当時の学習データとして LINE のアイコンとか Yahoo Japan アプリのアイコンとか使ってました？
いや、あったんじゃないですかね。全部あの手動で持ってきたんで、作業で一個一個ダウンロードしていったんですけど、各ジャンルごとに多分ランキング上位のやつから持ってきてたんで入ってたんじゃないかなと思います。はい、僕のドライブに今でも残ってるんで、多分探したらあるかもしれないです。
ちょっと古いやつが。
で、大学ご卒業後は大学院は行かれたんですか？
はい、そうですね、大学院進学して引き続き機械学習系の研究を、はい、やってました。
でも機械学習って言ってももう本当にその画像系。
そうですね、あのイラスト屋の 画像をこういっぱいまた集めてきて、人の顔写真を入力してその入力した画像の特徴をつかんでイラストや風にの画像を出力するみたいなのを研究をやってて、ちょうどそうですね、あのトランスフォーマーとかが出てくるちょっと前直前ぐらいの時期にその研究をしてました。
でももう多分今はそういう研究室はトランスフォーマーばっかりやってそうですね。
うん、そうなんですよ。
トランスフォーマーか、あのトランスフォーマーに対抗できるものをみたいな。
そうですね、僕がやってたのはちょうどなんかスタイルガンとか、まあ、そういう ガンの時代だったんですけど、ちょうど僕らが卒業するぐらいにトランスフォーマーとかが出てきて、バートが出てきてみたいな、急にこの機械学習界隈の研究スピードが加速度的に上がりだして、で研究室としてもこれはやばいぞってなって、あの次の代からもう機械学習の研究は禁止になりましたね。
禁止、
もうちょっとついていけないってなって、はい、
あもうあの体力のあるとこ勝負みたいになっ て、
はい、どんどんあのスピード勝負になってたんで、やっぱりこう GP のリソースとかそういうのとかないとなかなかついていけないんじゃないかみたいな、ちょうどそういう時代でした。だから僕はあと半年卒業するタイミングが遅かったらちょっと研究テーマ変えないといけなかったんじゃないかっていうぐらい、結構ギリギリのタイミングで卒業運よくできたっていう感じですね。
なんかガンっていうのが敵対的生成ネットワーク、
はい、そうですそうです。
ちょうどなんかあのゴッホのが風になるぞみたいな、そういうのが一瞬流行った時期がありますね。
まさにその技術ですね。
でそれでが一旦落ち着いた後に、なんかあのチャット GPT とかが出てきたみたいな、そういう時期ですね。でもうみんなあのチャット GPT みたいなことをやっている。
そうですね、もうそっちの時代になっちゃいましたね。ガンがもう古いですもんね。
うん、もう名前聞かなくなりましたね。あのお勉強でしか。
あっという間でした。
大学院ご卒業からは初めての入社が LINE ヤフーですかね。
そうですね、はい、あの当時はヤフーだと思って就活をしてまして、で無事内定もらってやったと。で、4月になって、入社式がリモートであって、あの赤い色にあのヤフージャパンって書いて T シャツがこうオンラインで送られてきて、各家にそれを着て、はい、
ヤフー社員になるぞって思ったら、
そうですそうですって思ったらなんか合併しますみたいな。
緑もあるぞみたいな。
はい、ちょっと急展開でしたね。
え、その時どんな感じで思いましたか？
いや、めちゃめちゃ驚きました。
そもそもヤフーを受けようと思ったきっかけとかは何ですか？
は、そうですね、あのオリエンテーリングもちょっとつながってるんですけど、地図見るのが好きっていうのと、あと自分たちでプロダクト開発してるそういう企業がいいなと思ってて、あの他になんか地図とか持ってるところって言ったら、まあここかなっていうのがあり、ヤフーを選択したっていうのがありますね。ただまあそれと同時に結構興味が幅広くて、なんかファイナンスとか、あのニュースとか経済とか、まあ結構いろいろ好きなので、なんかその辺全部持ってるのもいいなと思って、はい、選んだっていう感じです。
なるほど、あの地図って考えると、じゃあ前輪とかどうですかみたいになるけど、そこはアプリを持ってるわけじゃないし、
はい、
そこに入るとずっと地図だけやっていかないといけないみたいな、そんな感じですね。そうするとヤフーみたいに。あ、なるほど。
一応前輪も調べたんですけど、確かその時新卒募集してなくてっていうのも、はい、ありましたね。
じゃあもし前輪さんがあの新卒募集してたら
いや、そうそう、あの一応北九州だと思うんで、前輪は近いし選択肢になった可能性は、はい、あるかなと思います。
あの近いというのは、まあ長崎から近い。
そうですね、実家から近い、大学からも近いみたいな。
前輪さんが、募集してなかったのでここにいるという感じです他はどこを受けたんですか？
実は他は受けてなくて、
もう一発勝負で、
はい、一発勝負で1分の1で、就活としてはとてもコスパのいい感じですね。だいたい研究室的にはやっぱ広島の大学なので、松田に行く人がだいたい各研究室に複数人いたりみたいな、はい、そういう特徴はありつつも、同期から LINE ヤフーは3人、僕含めて3人来たんで、結構僕の代は多かったですね、うちの会社に来た人数が。
エンジニアもいるんですか、他に？ 残りの2人の方、
エンジニア1人と分析系に1人ですね。
そして地図に興味があって入社されましたが、今はマップが担当されてるんですか？
いや全然関係なくて、あの Yahoo Japan っていうアプリを担当しているので、そうですね、全然関係ないっちゃ関係ないですね一応、はい、近いっちゃ近いんですけど。
地図をやりたいとかは思うんですか？
いやちょっとどうしようかなと思ってます
今は今でちゃんと楽しいという感じ
で。そうですね、はい。ですし、まあ、地図も地図でなんか難しそうな感じもするんで、ちょっと今のところでもうちょっと技術力高めながら考えたいなって感じですね。
でも入社の当時から Yahoo Japan アプリを担当されている？
はい、そうです。
じゃあもう今2年半ぐらいですかね。
そうですね。
1チームでもう全部やるっていう話を前聞いてるんですけど、他の方、
はいはい、
でその中でローテーションやるみたいな話もあったんですけど、山内さんはしばらくアンドロイドやるんですか？
そうですね、実は今期からちょっとずつ BFF アプリのバックエンドですね、もうちょっとずつ
バックエンド4、はい、フロントエンド、
はい、ですをやり始めてまして、スキル高くかといって iOS、Android で3つ全部まんべんなくやれるようになろうねみたいなちょっと方向性があるので、それに沿って他の領域もちょっとずつやり始めたっていうのが今期でしたね。
いろいろやりたいっていう話あったと思うんですけど、そうすると Android と iOS っていう風ないろいろよりも Android とバックエンドという風ないろいろの方が今のところはいい感じなんですかね？
そうですね、やっぱり iOS と Android はやってることは やりたいことは同じで、こう表現方法が違うっていう感じなので、なんか BFF は それとはまた違ったところで、バリエーションっていう意味ではBFF の方が違いがあるかなと思いますね。
なるほど、ちょっと 深く知るとかそんな感じですかね。
そうですね、
今まで Android をされていて、まあ、最近 BFF をされるようになって、どうですか、難しいですか？
いや難しいですね。ただまあ同時に面白くもあって、なんかこうキャッシュ時間ってあるんですけど、バックエンドのこう経路上のキャッシュみたいなのも存在してるっていうのを、僕はそのアプリ側をやるとそういうのあんま見えないというか。
あ、なるほど。
全然気にせずにキャッシュって1個だと思って、そのアプリの中のキャッシュか外のキャッシュかぐらいしか分かんなくて、実はその外のキャッシュもなんかいくつか種類があるみたいないうのを知って、なんかちょっと理解が深まったりみたいな、そういうところは面白さがありますね。
だからサーバーからアプリが受け取るデータで同じものはキャッシュされるみたいな、今までそういう、でもそのサーバーの中でも、まあ今度データベースに接続するときとかに同じものだったらキャッシュするみたいな、いろんなところ、サーバーの中でもいろんなサーバー、他のサーバーに接続する、そういったところのキャッシュがあるぞと、そういう感じですかね。
そうですね、
その今まで知り得なかったサーバーの動きとかを知ると、また Android とか、まあ、iOS とかに戻った時に、まあ、何かいい効果ってやっぱあるんですかね？
そうですね、なんかこう仕様の話とかの時にちょっとついていけるようになったりだとか、なんかこう問題が起きた時にそこの解決方法がちょっと見通しが立ちやすくなったりとか、そういうところはあるかなという気がしますね。
じゃあ、Android 担当して BFF が完璧にできるようになったら、また次は iOS という感じですかね？
そうですね、その時にまた考えますけど、ああ、はい、いろいろできるようになると、はい、楽しいなと思いますね。
じゃあ最後にですね、皆さんに伺っているんですけど、今後の目標というのを教えていただきたいんですが、まあ、プライベートな点で1点と仕事に関するところで1つもらえたら嬉しいなと思いますが、何かありますか？
はい、そうですね、プライベートで言うと、こう日本の伝統的なお祭りみたいなのにちょっと最近興味が出てきていまして、徳島の阿波踊りと新潟のなんたら花火大会っていう、なんか結構デカめな花火大会が、
有名なやつですね、
あるんですけど、 それを見に行きたいなってちょっとぼんやり思ってます。っていうのも先月ヨーロッパに2週間ぐらい行ってまして、でその結果こう、まあ、いろいろこう海外やっぱ文化が違うなっていうのはすごい感じたんですけど、日本に帰ってきてなんか分かんないですけど日本の祭り見てみたいなってちょっと思ったんですよね。
なかなか珍しいです。なんかヨーロッパに行くとヨーロッパに興味が出て他のヨーロッパの国にも行きたいなってなるのは結構聞くんですけど、そこでヨーロッパのちゃんと文化を見て、あ、自分のところの文化も大事にしようみたいな思ったわけですね。
そうなんだと、はい、思います。なんでかはちょっと僕もよく分かってないんですけど、
阿波踊りは行くといいです。楽しいです。
あ、そうなんですね。
あれはそのテレビとかで見るのはなんかその会場で見るやつですけど、行くといろんなところで踊ってたりするんで、でそれが本当にストリートダンスをやってるんで、みんなで輪になってその真ん中になんか出て行って踊ってわーってやるみたいな、でそういうのが本当に行かないと見れないと思うんで、行くと楽しいですね。その日は本当に街中が阿波踊りになってるんで、行ってそれを体験するのがいいと思います。
ちょっとはい、来年か再来年かでも今年はなんかもう終わっちゃってたんで無理なんですけど、はい、近々行ってみたいなと思います。
お仕事の方は何かありますか？
そうですね、仕事の方はなんか自分の知ってる範囲とか自分のできる範囲を広げていきたいなっていうのはぼんやりですけど思ってまして、新規事業やるっていうのがあって、まあそれがまあ本部とは本業エンジニアなんですけど、それとは別で2割コースをもらってエンジニア外の業務をやってまして、その中でこう自分はこう分析数字を見て、それからそこからこうなんか洞察を得るみたいな、そっち系のタスクもしかしたら得意なのかもなとか思ったので、そういうなんか分析系とかもやってみるのも面白いかもなって思ってます。
じゃあ今ちょっとそっちをやっているわけですね。
そうですね、もうちょっとそっち の新規事業の方はもう今期までで終了になっちゃったんで、来期以降はないんですけど、分析系はもしかしたら得意なのかなとか思ってますね。
その2割兼務ついてやっていたっていうのは、なんかご自身からこれやってみたいからやらせてくださいみたいな感じで始めてたんですか？
そうですね、コンペがありまして、そこにチームで出たところ、なんと最後の数件まで残ったので、それをちょっと事業化に向けて時間かけてやっていきましょうになったのが始まりでしたね。
じゃああと1ヶ月頑張るという感じですかね。
あ、もう実はもう今期も終わってるんで、はい、もうないんですけど、はい、まあ、そういう自分が得意なこととか、なんか本業とは違う、いつもやってることとは違うことをやれたのはすごい良かったなと思ってますね。
じゃあやっぱり手数を増やしていこうという感じなんですね、方向性として。
そうかもしれないですね、はい、いろんなところにちょっとボール投げてるかもしれないですね。
なんかそうやって増やす中で ここをどんどん深めていきたいぞっていうところが見つかったらそこを行くみたいな、そんな感じなんですかね。
はい、そんな感じだと思います。
あと風の噂で伺ったんですけど、山内さんは登壇、外部登壇とか、まあ、外部だけによらず発表することを目標にされていたって伺ったんですけど。
そして実はそうなんですよね、チームの中だけじゃなくてその外にもやっぱり活躍の場を広げていくっていうのが大事かなっていう視点で、今期そして、ね、チーム外のところでもっと大きなところで登壇だったり、なんか新しいことのなんか共有だったりみたいなのをやっていこうというのを目標にしてまして。
ということは Java をやるっていうことですかね。
そうですね、はい、 Java だと。
そうするとあれですね、 Java で何か登壇してもらえばいいわけです。
おお、その機会はいっぱい岸田さんがお持ちです。
あ、そうなんですか。
いや、 PFF とは何ぞやという話をしてもらうと楽しそうなので。
その登壇するモチベーションっていうのはどこにありますか？
逆ですかね、なんかそれが決まったことでそれをなんかあれですね、それ駆動といいますか、先に登壇が決まってそれに向けて勉強するみたいな。
なるほど、
ちょっとあるかもしれないですね、はい、
それで自分の知識がより深まるっていう感じですかね。
そうですね、はい、一個そこで強制的に区切りが作られるのでそこに向けてっていうのは、はい、あると思います。
じゃあ今度強制的に区切り作っていきますねよろしくお願いします
これはもう決まりそうですね本当に決まったも同然ですよ
これは避けられないですね
避けられないでも覚悟しておいてください、
は
い、
よろしくお願いします、はい、
じゃああれですね、まだバックエンド始めたばっかりということで、その新鮮な感想をなんか話してもらうというのが
いいかもしれない
そんな場があればですけど、はい、
作るので大丈夫です
そうです、作ればいいんですそしてまた1年後ぐらいにですね、もう慣れてきた頃にまた発表していただくという、
あ、はい、
いいですね、はい、ありがとうございます。
いや、じゃあよろしくお願いしますっていうところでは
い、わかりました、心の準備はしておきます
本日は山内さんにさまざまなお話を伺ってきました。次回以降もまた違ったバックグラウンドを持ったメンバーをゲストに迎え紹介していく予定なのでお楽しみに。もしエピソードに関するご感想ご質問などありましたら、ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡、すべて大文字でシャープ DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。本日のゲストはヤフージャパンアプリを担当されている山内さんでした。山内さん、岸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。